大吉ポッドキャスト一旦ここにいます。どうも博多大吉でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ配信も第44回でございますけども、今週はこの方とおしゃべりしていきます。
はい、大吉ポッドキャストスタッフの三船です、うん、よろしくお願いします。
2人いるスタッフの1人がやってきたということで、
はい、
まあ正確に言うとね3人目の井野くんが引きずり込んだはずだけど今日来てないね、うん、井野くんは。
いやまあ、うん、そうですね、予算の問題ですかね
忙しいのかないろんな労働基準法に違反するのかな、はい、勝手にやらせたらね、
はい、
ということですけども、うん、何なんか用事
ある。いや来ちゃいましたね。また
なんか話したいことあるの、
う
ん、
聞きたいことが一つあります。はいはい
は
い、
何でしょうか。
配信日が2月7日ということで、
うん、
一本グランプリお疲れ様でした。
ねえ、放送終わったんだね、うん。ありがとうございました。本当にもうね。
どうだったんですか。
いやもう恥をかきましたよ。もう本当に恥をかきましたよ。もうね。いややっぱ久しぶりやったよね。行ったのがね、
うん、
呼ばれたのが。
そうですよね、
うん。で、なかなかのスクランブル発進だったんですよ、私も。いろんなことがあって、今ですかっていうタイミングでお会いいただいたんで、うん、ちょっと慌ててた面もあるけども、うん、あまあ、結果的にね、あの、成績だけで言うとね、B ブロックの、まあ、最後のサドンデスで敗れて、うん、サドンデスで答え出せずにそのまんまね、決勝進出を逃し、だから準優勝でも何でもだよね、うん、まあ、2位ブロック2位かな、2位ぐらいやったと思う、うん、同率のね、うん、やったと思いますけども。
お疲れ様です。
とんでもない。 やっぱ難しいね大喜利ってね。
でも大吉先生やっぱり大喜利が、うん、強い。
いや、っていうイメージがね、皆さん持ってくれてる方もいるけども、いや、やっぱ弱いというか、やっぱね、一緒に出てた川島くんとかさ、はい、やっぱ同じ時間朝やってるじゃない、ええ、で、私もラビット見ますよ、そりゃ。うん。いや、あれも、毎朝大喜利や。
大喜利大会ですね。
言ったら、毎朝あの人大喜利やってるのよ。で、一方私同じ時間何やってるかというと、やっぱ健康に向き合ってるのね。うん、
体と。
そう、節約術とか、うん、選択術とかに向き合ってるから、あ、私、大喜利やってないのよね。うん、だからまあ、そういう言い訳もあるけど、でも、ね、一番の言い訳は、うん、やっぱね、年取った。
え、
私、うん、
感じちゃったんですか。
めちゃめちゃ感じた。すごく失礼な言い方になるかもしれんけど、本当にもういいよね、大吉ポッドキャスト、本音で喋っていいから。
うん、お願いします。
うん、もう、客が若い。客層が若い。20代ぐらいでしょう、あれ多分。30代がちらほらで、圧倒的20代。うん、で、ゲスト観覧者のね、うんうんうん、芸能人の皆さんもみんな若い。下手したら10代じゃないかな。うん、まあだからね、まあ、唯一矢田一子さんだけ。私マジで。ちゃんと分かったっていうか、なんとなく、うん、認識してたのは、うん。あとはもう本当になんか名前は聞いたことあるけど、初めましての皆さんが多くて。うん、で、やっぱ20代、30代が笑う大喜利と、うん、53歳が考える面白い大喜利の答えは、そら違うよね。
会場の受けがちょっと。
うん、だからもう、オンエア通り、もう前半全く取れないの。うんうん、あれと思って。
はまらなかったんですね、最初。
うん。だからなんでこれがはまらないのかがわからないというか。うん。うん、あ、もちろんわかるよ、うん。あ、これじゃないんだ。俺なんか古いこと言ってると思って。でもこっからのアジャストの仕方が、やっぱ制限時間あるからね。うんうん、1問につき5分か7分、7分やったと思う。うん。で、それでずっと早押しやから。なかなか苦戦したね。うん。だからもう手応えは、自分の中でめっちゃあるのが取れないのよ。うん、
ああ、なるほど。
で、うん、こんなもんかなっていうのももちろん取れないのよ。こんなもんかでなんとか取ってるから、うん、だから最終的にサドンデスまで行ったけど、うん、で、審査してるのがほら芸人さんやん。で、みんな後輩やん。うん、だからまあ、オンエアはね、僕見てないし、あれだけど、うんうん、なんかもうお情けで入れてくれてんのかなとかね、後半思ったりとかもするし、なもうメンタルをね、すごくやられましたね。うん、
急遽出てメンタルやられてきた
まあまあでもね、お情けで点入れるような子らじゃないと思うから、うんうん、ある程度はまあ、うん、最終的にはまあ調整できたのかなと思ってね、胸張っていこうかなと思うけど、ほんと思ったね。うん、やっぱ大喜利はもう若いもんに任せるべきだよ。うん、それこそ真空ジェシカとかさ、もうあの辺がやりなさいよ。もうほんとだから 中間作ってほしいね。
中間どういうことですか、うん、
だから一本グランプリと笑点の間のもう、もう一個。
まあ、
う
ん、間。
間。
中年ブロック。
中年ブロックね。そうね。うん。笑ポングランプリとか、ほらもう、この辺も面白くないでしょ。笑点と一本の間の笑ポンとか、ほらもう若いスタッフさん、薬ともしてないもの。
ポカーンでしたね。
ポカーンでしょ。何、何言ってんだ、あのジジイみたいな顔でご覧になってますよ。うん、だからね、大喜利ってでも本当ね、まあでも、うん、個人的にはまあ、やれることはやれたかなと、ミサイズムで、うん、もう何の言い訳もないよと、あの時やれることは精一杯やったというのもあるし、やっぱね、うん、いくら出たいっつっても呼ばれる人数には数切りがあって、まあうね、もう10人しか呼ばれない、うん、その中の10人に選ばれたんだから、うん、そこは胸張ってね、うん、これからも頑張らなきゃいけないなと思いますけどね。
素晴らしいです、うん、
でも年齢制限は本当設けるべきだよね。
そ、うん、そんなに
本当に思った。
そんなにですか。
うん、やっぱな、難しいよね。うん、難しい。
ホリケンさんとかもいるわけじゃないですか。
うん、いや、だからもう化け物だよ。ホリケンさんも。で、結果的に最終的にサドンデス残ったの、ホリケンさんと僕と秋山君。
ああ、すごい、
ね。うん、おじさん3人が残ったから。なんかでも一番若いおじさんが、まあ抜けて、まあ結果的に優勝まで行きましたけど。やっぱね、でもホリケンさんと秋山君っていうね、全く種類の違う芸人さんと一緒に、サドンデスで戦えたっていうのは、まあまあ、うん、まあ自慢してもいいのかな。うん、自慢はできない。でもまあ自信なくす必要はないのかな、なんて思いながらね、ご視聴の方ありがとうございました。うん、いや、マジでもうわからんやった。あそこが20代の。俺一番自信あったのが、うちって、自分のことをうちっていう人が言いそうな一言みたいな。で、一番自信あったのが、うん、うちらの代は V6 までやんなっていうのが、
あ、いいっすね。
一番自信あったよ。
いい、おもろい、うん。
全然ダメ。
え、それダメなんですか、
う
ん、
そう。終わってマネージャーのはるちゃんにも一応聞いたけど、うん、いまいち。なあ、なるほどな。いや、そうなんよ。そう、受けるわけないよ。うちらの代は V6 までって。それも40代から上をターゲットにしてるあるあるだから。
完全に。
20代が笑うわけないのよ。そういうとこ気づいてないの。出して、一晩二晩経って、な、そうか、受けるわけねえよ。あのお客さんには。まあ、テレビの前は笑ってくれたと思うけどね、その世代にはね。うん、だから大喜利って世代闘争でもあるからね。
うんうん、ここ、でも、チェアマンも今、代理が
入り、うん、はいはいはい。
うんうん、ちょっと、こう、空気が変わったみたいなのは。
うんうん、ああ、でもね、うん、意外なまでに、そういうのはなかったね。
うん、
正直ピリピリムードは、そらね、昔の方があったけど、まあでも、うん、ぶっちゃけね、バカリズムが面白い、面白くないっていうのは、うんうん、まあ僕もそうだし、後輩芸人からしたら、一番ピリつくんやね。あの、全チェアマンより愛情ないからね。多分、うん、前チェアマン、ね、前のチェアマンは、まあまあわかるけどな、とか、多分あったと思うけど、うん、バカリズムは、ほら、R1 の審査員してた時も、結構ガッツリ言ってたじゃん。そんなもんでしょ、はい、80なんてとか。うん、だから、うん、若い出演者の皆さんは、出場者の皆さんはちょっとピリピリ感は、ひょっとしたら前よりあったかもね。
なるほど、
うん。僕らは逆にやったけど、うん、むしろリラックスして、うん、やれるなと思って行ったら、うん、客層に飲まれるっていう。
まさかの展開が。
そうそう、うん。どっちに転んでもやっぱ厳しい戦いではあったね。うん。まあでもね、本当に痺れる収録なんでね、うん、取り返しつかないんでね、うん、やり直しが効かないし。だから、うん、本番前とか本番中に伊藤アナウンサーと喋ってたけど、はいはいはいはい、あの、あんまりないんだけど、うん、一応台本があるのは一本グランプリって、
ええ。
台本っていうか資料渡されるんだけど、うんうん、一番大きな紙で太文字で渡される資料ってスポンサー一覧表なの、
はい。なるほど。
だからなんかこのスポンサー方々のご協力でこの番組はやってますからねっていうお達しが来るのよ。でいろんな大喜利の答え考えながら、あのスポンサーさんは大丈夫かとか、うん、
ここは、
うん、
ここには傷つけてないぞっていう
のを考えながら、これ言うとあの業界に迷惑かかるかなとか、そういうのをこう考えながら。 なほぼ生収録 でね、時間は制限されてるん で、ね、やるからね、なかなかの緊張感はもちろんありますよ。
いや、そうか、
そうね。だからでも本当言い訳になりますけど、今回ね、優勝できませんでした。私優勝しても8年ぐらい経つのかな、だからそろそろ優勝したいなっていう気持ちもあるし、まあでも若い人に任せようよ、もういいよおじさんいつまでも出なくてっていう気持ちも正直ある。
なるほど。
でも2つあるけど、今言えることは、次呼んでくれたら、マジやるよっていう、感じつかんだよっていう、
もう20代への。
そうね、何年かブランクあったから、これ言い訳させて、まさかあんなに客席が若返ってると思わなかったから、ちょっといつもの調子で行っちゃった、朝一モードで行っちゃった反省はあるから、
なるほど。
次、もし呼ばれたらね、もうちょっといい結果が出せるように頑張りますんで、
はい、よろしくお願いします。
ひとまずよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。ここにいます。さあ、じゃあ今週は三船くんの今ここをやりましょうというここですけど、
そうなんですね。
でも俺めっちゃ話聞いてるイメージあるけど。
いや、めっちゃ話してるイメージもあります
ね。
はい。
でもこれではやってないんだ、まだポッドキャストでは。ちょこっとだけ触りだけやったんかな。そうだ、思い出した。触りだけやって、これ面白いよねってなって、正式にこういうのみんなの聞いていこうよってなったんや。
そうか。だ
パイロット版的なやつやったのよちょっとだけ。
そうか。
だからやったイメージあるんですけどね。まあ、改めてね、スタッフさんや出演者の方、演者さんのね、人生に迫る、どういう経緯で今ここにいらっしゃるんですかっていう。
そうですね。
略して今もここでございますけど。じゃあこちらはもう僕が読ませてもらいましょうかね。
マジですか。
三船くん情報です。
はい。
山形県のご出身。
はい、ありがとうございます。
県内でも内陸と、海側に異常なこだわりがあるお方。
はい。
何なのこれ、
内陸。これ、庄内っていう地方と、内陸、山形市とか、天童市とか、皆さんが聞いたことあるような市が、山側にあるんですけど、そことの対立というか、海側の一方的なやっかみ、
やっかみなんかやっかんでるの。
僕海側なんですけど、そのやっかみ、
何をやっかんでるの、山側の何がいいの。
は
い、
簡単に言うと、山側の方が、テレビ局がの本社があったりとか、県庁所在地ですから、全てがそこを中心にな
るほどなる
わけですよ。でそういうは言うけど、海側は海側で頑張ってるよっていう思いがあってですね、いつも無視されてる気持ちに海側がなるわけですよ。
でも山側はそんなことないわけでしょ。
山側は気にしてもない気がするんですよね海側を。ただな、夏に海水浴に行く場所ぐらいの感覚でいる気がするので、なんか僕らのことも見なきゃダメだよっていう思いが
なんやろね、その感覚ね。
これ
福岡やったら市内は正直ないよ。市内、県内は。北九州の人が福岡市に調子乗んなよとか、久留米市の方が福岡市に俺たちを忘れんなとかは多分ない。ただ、福岡県と佐賀県になるとあるかも。
あ、そこの、九州全体になってくるって感じ。
県ごとにはあるかな。
はあ。
ちょっと言葉不適切かもしれんけど、まあもう昔から言われてるから、もう思い切って言いますけど、佐賀は福岡の植民地やないとばいっていうのはよく。
すごいワードですね。
聞く。佐賀は福岡の植民地やろもある。
もある。逆も確かに。
逆もある。逆もあるし、植民地やないとよ、どうせ植民地だからみたいなノリもあるし、もうちょっとオンエアで使えるレベルで言うと、熊本県の福岡県に対する異常なまでのライバル心。
熊本がライバル心持ってるんです
か。熊本めちゃめちゃライバル心持ってた。今は知らないけど、こっちは九州アジアの玄関口だっていうんよ。それを熊本の方たちは気に食わないみたいで、向こうが持ち出してくるキャッチフレーズが熊本は九州のへそばいって
中心はこっちだと。だ、
玄関対へその戦いとか、まあ別にいいじゃない。まあ冗談半分でしょって、正直、だからこれがだから優位性を持ってるからこそ言えるのかな。は
い
は
いはい、そうだと思います。
福岡の人は言うのよ。もうへそとかもいいじゃないですか。うちも玄関なんだからって言うけど、それが気に食わない。
おし。
そう。だからだと思うよ。
めちゃくちゃわかりますね、気持ちは。
だから福岡 と熊本ってローカル局が全く別の番組やって
る、そんなことまであるんですか。
そうそう、だから関西地区がね、僕すごいなと思ったの、吉本入って、はいはい、だから吉本の大阪の芸人さんって、まあ、例えば関西テレビ、うん、MBS、うん、ABC のローカル番組に出たら、うん、近畿エリアの人気者になるやん、
そうですね、
大阪以外、京都でも奈良でもね、和歌山とか滋賀とか、うん、でも福岡って、はい、福岡県のテレビ番組、福岡のローカル局は、はい、意地でも熊本は流さない、うん、なぜならうちはへそですけど
絶対流す、
玄関の番組なんか流しませんよって感じで、熊本は熊本で固くなに番組作るから、はあ、どんだけ予算があろうがなかろうが、うん、それも福岡も熊本も一緒で、これ言っとくけど、これ佐賀も一緒で、大分も一緒、
あ、それもそこそれぞれが作ってるんですか、
うん、そう、鹿児島も長崎もだ、九州は各県が各ローカル番組作って各県でだけ流してるから、うん、だからいくら福岡県で露出しても、うん、熊本の人、鹿児島の人は僕らのことを昔知らなかったの、
うん、あ、福岡だけになっちゃう、
そうそう、
本当に、
ただ東京大阪の人が勝手なイメージで福岡で売れてる、うん、イコール九州のダウンタウンとかいう、うんうん、わけのわからないキャッチフレーズつけられてもうあの当時ね、うん、ダウンタウン2世みたいなこと言われるのは一番辛かったですよって、うん、オフィシャルでは言ってるけど、はい、一番辛かったのは、うん、九州のって言われてるのが一番辛かったの。
そうなんですね。福岡のだったらまだ。
わかるけど、うん、九州のって言われたら、九州、福岡県以外の人たちは、見たこともねえよ、こんなやつだって。言われてるのはもう、明白やったから。
そうなっちゃうんですね。うん、
だダブルの、もう2倍の辛さが実はありましたね。
今、九州、あの、ロケで、熊本に行きます。うん、ってこともあるわけですか。も
あるある、うん、お仕事で。
そうなったら、まあ、今だったら、まあまあ、朝市もあるし、うん、顔も売れてると思うんですけど、うんうんうん、ちょっと前だったら、どうなってたんですか、
う
ん、
だから熊本で言うと、福岡の電波が届くエリア。うん、福岡県の一番下が大牟田っていうところで、はいはい、その下に荒尾っていうね、三井グリーンランドって遊園地があるエリアやけど、はい、そのエリアまでは映ってたのよ。
はいはい。
まあ、あのアナログの時代やったから、うん、だからその辺までのお祭りには呼ばれる。
あ、はあ、
うん。で熊本のレギュラー番組に出るようになって、うん、熊本から呼んでもらえるようになって、うん、イベントとかしだしたらお客さんも多少は来てくれるようになったかな、うん、だからいろんな県でレギュラーを持たないと、うんうん、九州のスターにはなれない。だからオセロの中島さんが今大分で頑張ってらっしゃる、うんうん、大分のスターやけど、ねうん、多分だけど大分のみなんよ。
そこから九州全土には行かないんですね。
まだ行ってないの。だから今から中島さんがどうやって販路を築くというかね、うん、
九州内への
九州内にどうやって出ていくかっていうのは、まあローカルタレント出身としてはすごい見どころ、うん、興味津々、そんな人いなかったから
はあ、もう
で唯一その常識を最初からなくしてたのがテレ朝系列なのよ。
え、
福岡でいうと KBC っていう局だけは九州ネットでやってたの。
あ、全部そうそうそ
う、
全体で、
うん、全体で九州ネットの深夜番組とかはやってて、うんうんうんうん、日本放送系ね、
はいはいはい、
こっちでいうところの、ねうん、まあそういう違いはあるかな。
あ、
これ何の話
あれ地域
三船くんの
話、いやいやめっちゃ面白いそれ
三船くん山形出身までしかやってないんで、高校時代は生徒会長も務めてた。
そうですね、高校時代生徒会長やってましたね。ね、うっかりでしたね、これは。
なんでうっかりなの？
これはうっかりでしたね。
うっかりになるもんじゃないでしょ、生徒会長。
いや、うっかりなるもんじゃないじゃないですか。うん、まあ、あんまりね、こう、賢い高校でもないんですよ。
またご謙遜を。
いやいやいやいや。だそんな中で、うん、あんまりこう、生徒会長とかにこう立候補するような奴らもいないわけですよ。
うんうんうん、
でそうなった時に、先生側からやらんかと、
うん、
なんか一応なんか1年から2年からなんか生徒会には入ってましたよみたいな感じだったんで、
うん、最初から入ってたの？
入ってたんですよね。
最初はなんで入った？
最初はあの矢沢愛っていう漫画家さん
が、はい、知ってますよ、矢沢愛さん、
はい、天使なんかじゃない、はいはい、近所物語、
うん、
ナナなど、
うん、ナナそうです、は
い、
ナナだよね、
うん、で天使なんかじゃないっていう漫画が、うん、生徒会の話なんですよ。私あのもう小学生の頃からの漫画が大好きでして、
お姉ちゃんがなんかいるの？
そうです、姉がいて。
なるほどね、お姉ちゃんいるとね、はい、そっち系も読むもんね。
そうですね、うんうんうん、もう人生のバイブルと言っていいぐらい大好きな漫画でして、生徒会入りたいなって思っちゃったんですよね。
今風に言うと軽音見て軽音学部に入るみたいな感じで入って、
ね、
はい、うん、
スラムダンク見てバスケを始めるみたいな、うんうん、はい、その流れが僕にとっては、うんうん、あの生徒会入りたいっていう
でどうだったの実際の生徒会は。そういう漫画の世界はきっとね色濃いもあるんでしょ。
ありましたねあったんですねでも僕自身はなかったんですけど、うん、
でも楽しいは楽しい、
まあ、めちゃくちゃ楽しくてね、うんうん、最高でしたね、う
ん、みんなでいろいろ話し合ったりとか、
は
い、
で、あのお前が生徒会長やるなら副会長はお前が決めていいっていう、うんうん、ほうほうほう、俺が決められるんですかっていうことになり、うんうんうん、で副会長も2人、うん、あの自分の仲のいい、うん、連中を巻き込んで、うん、それでもう文化祭をやるわけですよ、うん、高校3年生の時に、うんうん、10月30日31日、うん、忘れもしない2日間、うん、もうめちゃくちゃ楽しくて、その準備
がそういう成功体験が忘れられず、
忘れられず、
ものづくりというか。
そうですね、う
ん、で前ね番組で聞いたことあるけど、もともとラジオを聞いてたんだよね。
そうですそうです、僕はもう
家庭環境
田舎なのでめちゃくちゃ田舎なので、うん、もう食卓は NHK ラジオ、うん、車、親父の車は AM、うんうん、でお母さんの車に乗ると FM、うん、で自分の部屋も FM みたい、うん、あ、まあ、FM と AM が1曲ずつしかないので、
うんうん、であれだよね、はな、農家さんだっけ。
あ、そうです、農家です。
で農家さんで、うん、あのお家の手伝いをするのはもちろん畑で、うん、はい、そんなとこテレビとかないから、
ない、
ずっとラジオ、
ラジオ
だから三船くんっていくつだっけ今。
今42です、
ね、42の割にはもうラジオ漬けで、
そうですね、育ってきてるんだよね。環境的にそういうことで生きてきてますね、うんうんう
ん、でもふと思ったけどさ、はい、ご飯食べる時ぐらいテレビ見なかったの。
ご飯食べる食卓にテレビがなかった、うん、たんですよ。あの台所とあの食べるところが一緒になってるお部屋があって、
なるほど、
そこで、うん、あの家族その時は8人
多いね
いや本当田舎の雑田舎の
まあそっか、おじいちゃんおばあちゃんとか
ひいおばあちゃんまでいたんで、なるほど、っていうところでみんな必ず揃って食べる、
うん、
でもみんなが農作業終わって帰ってきました、ご飯作ります、うんうんうん、はい、じゃあご飯食べましょうっていう、うん、家だったので。
なるほど、じゃあもうラジオしか流すものがないというか、
ね、はい、テレビは別の部屋にある状態なので、
う
ん、
食べ終わったらもうテレビに行っていい感じ。
そうですね、うん、だからアニメが見たいわけじゃないですか、うんうん、アニメが見たくて、うん、BS のアニメ再放送みたいなやつが、うん、あの7時まであるんですよ。
夜の7時まで、
夜の7時まで、
うん、5時ぐらいからあるのかな、
はあ、うん、だから7時以降にご飯にしてくれっていつも言ってたんですけど、6時半ぐらいにご飯始まっちゃって、うんうん、いつも見らんなくて、うんうん、悔しい思いをしてましたね、うん、
でラジオだけ聞いて、その時聞いてたラジオ覚えてる。
その時聞いてたラジオだから親父は本当ナイター中継を、うん、
野球ね、
野球聞いてて、うんうん、あのその食卓で流れてた NHK は、うん、タイトルも全く覚えてないです。ただ、うん、好きだったのは、うん、俳句を、うん、流してる番組があって、うん、あのリスナーさんから届いた、うん、今週のつって、うんうん、あれは好きでしたね。
渋すぎない、
俳句ずっと。
いや渋すぎるよ、小中高でしょそれ。
あ、そうですね、小中高ですね。
で NHK の俳句のラジオ聞いながらご飯食べるってやっぱ
そうですね、で
もう特殊すぎると思うよ。
あれ結構好きでしたね。あとは東京 FM 系列の FM 局があったので、うんうん、それこそ赤坂康彦さんの10時からの番組聞いて、うんうん、ジェットストリーム聞いてみたいな。
ちなみにほら8人家族じゃん、
はいはい、
8人で暮らしてる、
ね、8人で暮
らしてる。テレビは1台、
テレビはその時2台ですね。
チャンネル権とかどうなって
た。チャンネル権はその、あの、まあ、みんなが揃う今みたいなところがあって、うんうんうん、そこは、うん、チャンネル権は、うん、ばあさんにある。
どのばあさん。
ひいばあさんじゃない方のばあさんに基本あるので
若いばあちゃん、
ね、若い方のばあちゃん、うんうん、若い方のばあちゃんが絶対 NHK だったんで、うん、7時からとかは絶対、うん、あのニュース、
うん、
でそのまま、うん、もう NHK みたい
な。だバラエティ的なことで言うとガッテンとか。
あ、そうですね、今で言えば、うん、今で言うね、いうところのガッテンですね、うんうんうんうん、あれ、あ、でもヒントでピントとかは見せてもらえてたな。
あ、それはあれだよ、テレビ朝日系だよ。
そうですよね。
だそういうなんか教養系はばあちゃん好きだったんかな。
クイズ番組はなぜか見せてくれましたね。ただ8時に寝ろっていう家庭だったんで
早くない？
はい。
いくつまで8時就寝は。
就寝は小学5年生ぐらいまで8時就寝をしてましたね。
早いね。
だから8時からの番組って面白いじゃないですか、もちろんっていう噂を聞いてたんですよ、ずっと
ゴールデンタイムね、いわゆる、
はい、全然見てないで、小学5年生まで過ごしてるんですよね。
だって42やろ、
はい、
小5って11歳ぐらいだよね、
はい、
だから30年前、
はい、
だから僕がデビューした当時だよね、
もうデビューした当時ぐらいです。
だから夢で会えたらとか、はい、トンネルズさんのやつとか、雲南さんのやつとか、
あともう一個山形の辛いところがあって、フジテレビっていうのがもともとあったんですけど、僕が小学4年生の時だったかな、に急にテレビ朝日系列に変わっちゃうっていう
入れ替わり
入れ替わり、いいとも見れてたのに、いいともがなくなるっていう大事件が起こるんですよ、小4ぐらいで、あれがすごく子供心にこんな理不尽なことはないなと、
ね、だって80年代の終わりから90年代ってめちゃめちゃフジテレビが、
いやそうなんです、
ね、深夜番組とかもう勢いあって、どれやっても大当たりというか新しいのばっかで、
はい、
ね、
キックベースって未だに分かんないんですよ、
あれ夢がもりもりの、
はい、
そっか、あれもオンエアもされてないしそもそも8時中心やしはあ、なるほど、ね、
みんながわキックベース流行ったよねみたいなことを東京で聞くと、はてってなる
でもね、はての理由喋り出すとなごなるからね、
そうなんですよ、
もう知ってるふりするしかないね、だからもうずっとラジオを中心とした
生活
で、でもほら8時就寝が終わってからね、さすがに夜更かしするやん、
はい、
そこで深夜ラジオにハマる感じ、
これが僕は深夜ラジオにハマらなかったんですよ。
何にハマったんじゃ。
漫画一直線なんですよね漫画とアニメ一直線の、
ほう、
あでも、ま、アニメも途中でやめてるからな、漫画一直線ですね、
え、テレビはあるわけでしょ、もう一台
テレビあります、
ばあちゃん、
ただ親父の部屋にあるんですよ
なるほど
それ、
なるほど、
で親父の部屋にあるんで、なんか下のテレビが気に食わんってなったら、親父の部屋に行くんですけど、そうすると、大体洋画がよく9時ぐらいから流れてるんですよ、8時、9時まではナイタ、
はいはいはい、
9時から、
ゴールデン洋画劇場とか日曜洋画劇場とか、
で映画を見てるわけですよ、
お父さんがね、
007ピアーズブロズナンの頃の007とかを一緒に見たりとか、そういうのばっかり見てたんで、バラエティをそんな見れてないんですよね、
だからといってラジオにはまるわけでもなく、結局漫画、
漫画に
コミックス
に行ってるんですよね、
それとあと山形で手に入ったの、こういう言い方したらあれだけど、いやさっき言ったね、海側はね、
あ、まあまあ文化が届かないのがちょっと届くのが遅い、確かにジャンプとかも、ジャンプって月曜発売ですよ、
いや俺あんま覚えてないけど、
これよく忘れるんですけど、
東京は月曜、
東京は関東そうですよね、多分ジャンプが水曜、後半は火曜だったんですけど、基本水曜発売とかで、
ジャンプは分からんけど、週刊プロレスは木曜発売やけど、福岡は土曜やった、
あですよね、
ただ下関、山口の一番市の下関は木曜売ってんのよ、
そこまでは届くんですね、
そうだからビッグマッチの時は電車乗って帰って
た、佐賀まで、
そう在来線乗って、で下関駅のキオスクで買って戻ってきたら2日前に読めるみたいな、確か木曜やった、木曜か金曜かな、でも1日ずれてた、
でもずれますよね、
ずれてたずれてた、
これあるじゃないですか、
週刊誌買ってたの、
週刊誌は兄貴がずっと買ってくれてたんですけど、
兄弟おるといいよね、
そうなんですよ、
だってなかなか高いもんね、
そうなんです、で兄が、ジャンプとサンデーを買って、で姉が仲良しか、マーガレット、
リボン
、なんか流れて、その辺を姉が買って、で僕がその当時結構創刊したてぐらいの月刊少年ガンガンっていう、あのパプワ君とか、なんかやってたようなの月刊誌を買っていて、でそれでみんなで回し読むみたいな、兄弟で、
そっか、テレビのチャンネル権がないから、はい、
そうなんです、
みんな兄弟3人
です、
3兄弟で持ち寄った漫画をぐるぐる回してたんだ、ね、みんなで
回ってましたね、だから少女漫画も読みますし、少年漫画も読んで、っていう暮らし、あと小学1年生とか、あれをうちは 1年生から6年生まで、うん、その学年で買ってくれるっていう家だったんで、
うんうん、
兄が小学1年生の時からこう、うん、ずっとそのあるわけです。
あ、捨ててないんだ。
捨ててない。
だから残ってんだ。
ドラえもんとかが、
読み放題。
読み放題、そうなんですよ、
うんうんうん、
その辺も読んで楽しんでた少年期、
それは中高まで続くわけ、その文化というか。
漫画に関してはもう自分でそのお小遣い的なものでバイトもするようになって買えるようになるので、
うんうん、
まあほぼ全部漫画に全振りしてた時代が
何冊ぐらい買ってる、家にあるとか。
単行本が3500冊以上だったんですよね。
この番組の界隈の人って、そんな人多くない？
レコード買いまくって
た池田さんとか。池田さんも平気な顔してレコード3000枚とか言ってたし、ね、
そうですね、
くすばさんも ね何千冊とか言ってたし、みんななんかコレクター気質が多いんかな、
まあ、そうでしょうね。
ラジオ業界に集まって
る人ってなんとなく凝っちゃうというか、うん、好きなものがにずっぽりハマる人多いですよ ね。
でそれで山形でさ高校までやってて、はい、漫画で楽しんで、いつぐらいからなの、このラジオの仕事を意識したのは。
その専門学校に入るわけですよ。
そうそう、前聞いたのは、はい、最初 DJ になりたかったっていう。
ナレーターにもなりたかったしっていう、うんうん、声の仕事がしたかったですよっていうのがあって、う
ん
う
ん、改めてそのきっかけ何やったの、その
声優さんから多分入ってるんですよ、うん、アニメも大好きだったわけで、
うんうん、
あの一時期自分で声優さんの名鑑を作るっていうことにハマっていて、うん、何々のアニメにこういう人が出てたぞっていうのをエンディングを見て、うん、バーって書き起こすみたいなことをやっていて、あすごいな、うん、山口勝平さんってすごいなっていうのを思いながら、
うん、
こう声優さんになりたいなっては思ったわけですよ、
うん、そっか、最初は漫画からアニメで声優さんっていう夢だった
、
うん、
ただあれ俺演技できないぞ、
うんうん、
青二塾なんていけないぞって思い始めるわけですよ、
うんうん、
ただよくあるじゃないですか、うん、あの朗読を褒められましたとか、
うんうんうん、
こう本を読むのが上手だねみたいなことがあって、うんうん、そこでああじゃあ、まあうん、ナレーターのお仕事なんていいのかもな、うんうん、と思うわけですよ、
うんうん、
でひょいっとアナウンスの学校に通ってみるわけですね。
ナレーターを目指す君をいざ、
は
い、っていうね、
ここの門を叩けば君もプロギみたいな。
それがどこにあるの、場所は。
それが、うん、中野ですね。
東京でしょ。
はい、東京に。
これどうやったん、山形のご両親、おばあちゃんお二人。
もう兄も姉も東京に出ちゃっていたので、
あら、うんうん、
僕が最後、
うん、
うわ東京出たいってなるわ、てか僕が一番最初だったと思うんですよ、うんうん、兄弟で東京に出たいっていうのを宣言したのは、
うん、いつ言ったのそれは。
僕小学4年生ぐらいで声優になりたいから
早いね
って言ってたんですよ、
うんうんうんう
ん、なんですけど、うん、あの兄も姉も東京行っちゃったんで、うん、まあ、これどうしようと思って、
うん、
でそんな時に兄が浪人、うんうん、浪人じゃないや、
留年、
留年、兄が大学留年し始める、
うん、
姉が2年しかない専門学校を3年になりたいって言い出す、
うんうんうん、
でめっちゃ金かかるぞこれっていうタイミングが僕の高校卒業タイミングなんですよ、
うんうんうん、
これはまずいなと思って、
うん、
1年間だけ働こうと、
うん、
で山形で、
うん、
あの正社員で警備員で働いてたんです
よ、う
ん、
で
お金が一番いいっていうんで、
うんうんうん、
それで働いて、
それはもう1年経ったら辞めて、
辞めて行くよっては言ってたんです、
う
ん、
それは向こうの会社にも、
いや会社には言えなかった、
言いなさいよあなた、
会社には言えなかったんですよね、
ご迷惑するよ正社員で取っといて、
結果迷惑かけました、
あいつ辞めたじゃない、
すいませんでした本当に。
まあまあまあ、でそれはもう受験とかないわけ、
もう受験じゃないですね、もう願書出して
NSC と一緒、お金さえ
くれりゃ、はい、くれりゃどうぞっていう、
どう、ね、あれなんで、どういう授業があったのそれは。
まあ発声、
うん、
発音、だからあの、まあ、いわゆるういろうりを読むだとか、
うんうんうん、
あとは、まあ、腹から声を出すためのボイストレーニングをするですとかは、まあ、基本でありますよね。で最初はその、まあ、ナレーターになりたかったのでナレーションの授業みたいなのがあって、うん、でも、まあ、プロの本当にプロの、方に、
うん、
ここであの画面見ながらナレーションをつけるみたいなこともやらせてもらって、
うん、
ああこういう感じなんだ難しいけど、
うん、
って思ってやってて、
うん、
で途中で、
うん、
あれこれ俺声高いし、
うん、
ちょっと、
うん、 なんか説得力ないぞ
と思い始めるわけですよ。
ちょっと向いてないかもっていう。
これは
でも一回やってるんだよね、なんかで
やってますよ。文化放送さんの CM ナレーションとかやらせてもらったりとか、あとは、ケーブルテレビのナレーションとかやったりもしてるんですよ、
ね、
でもやっぱり、
うん、
あれこれはって思ってましたね、その時は。
自分で頑張ってやってみたけど、いざオンエアのやつとか聞くと、なんか違う、
違うな、こいつ若造だなっていう感じがでちょっとこれは難しいぞってなったのが、
うんうん、
1年生の後半ぐらい、
うん、2年
学校自体は、2年です、はい、
うん、
でそのあたりからあこれはと思って、うん、でもう大元で教えてくれてた、うん、まあ、担任みたいな人が、
うん、
昔 TBS ラジオで働いてた人間で、
うんうんうん、
その人がいやラジオって面白いんだぞみたいなことをずっと言うわけですよ、
うん、
おじゃあちょっとその人のゼミも取ってみるかと思って、うんうん、そのラジオの、うん、あの喋りでと、
うん、
制作と分かれて、うんうん、みんなでこうぐるぐるやりながらやるみたいな、
うんうん、
ゼミがあって、
うん、
そのゼミに通ってる時にその人に、
うん、
ラジオの制作はいいぞって、
うんうん、
毎日が文化祭だぞって言われたので、
う
ん
う
ん、
そうね、
はあ、文化祭なんだ、
あの思い出の、
あらこれだと思って、
うん、
そっちに行っちゃった
っていう感じですね。だからその時の出会いがあって引っ張ってもらったみたいな、そんな話だったよね、
うん、そんな感じでした
ね、
いやでも今ここですね、
まあまあそっからだいぶないんだけどね
そうですね、
こっからだってもう20年選手
です、はい、
ね、
おかげさまで。
俺今日喋りながら思ったけど、
はい、
8割方聞いたことある
いや俺8割方
あるよね、
飲み子、
いやこの番組の俺聞いたような気がする。だからこっから先の
話
をしてないような気がするんだよね。
そうですね。
その最初に担当した番組何とかさ。
ああ、はい、はいはいはい。
そんな話したっけ？
してないか。してないですね。
でも、最初の番組のこととか聞いてないよね。
言ってない気がする
、ね。最初何なん担当は。
最初は A 六輔さんの土曜ワイドラジオ東京です、
はいはいはいはい、
うん。これのアルバイトで AD に入ったのが一番最初です。
うんうん、
一番最初がでかすぎましたね。
うん、
当てられて。
その時富山さんやった
富山さんです。
アナウンサー
富山さんがまだ2年目、
うん、
土曜ワイド始めて2年目、ね、3年目の頃。
どういうふうに A さんからは教育されたっていうか。
いや僕は教育はされてないんです。
え何もないの。
A さんはその当時はもうスタッフに対しては、
うん、
そこまで言わない時代でしたね、
うんうん、
どちらかというと、うん、まあ、富山さんも含めて、
うん、
楽しくやってる時代に入ってると思います、
うんうん、
なんか昔の厳しい A さんっていうのを僕は見てない感じですね、
うんうん、
ただスタッフ内では A さんの番組なんだから、
うん、
下手な番組なんて作れないんだっていうものすごい気迫で、
うんうん
うん、もう時間かけて作ってるなっていう、うんうん、制作の現場は本当にピリピリもして、うん、
例えば一つのコーナーでもオンエアに行くまでに何度も、
はい、何度も
ね、打ち合わせして、
うん、はい、
なんか遂行してって感じ。
絶対失敗は許されないぞっていう感じでしたね、今、うん、今って緩いなって思っちゃうレベルの
作りながら
作りでしたね。
うん、
打ち合わせも A さんを迎えての、まあ、午前会議というか、
うん、
金曜日の夕方に A さんを迎えての会議があるんですよ。
どういう会議するの？
その時コーナーがいくつかあるんですけど、うんうん、そのコーナーでのディレクターと、
うん、
あと954キャスターさんっていう喋り手のキャスターさんが、
うんうん、
明日はこういうことを私たちはやりますっていうようなことを言った時に A さんがポロッと、
うんうんうん、
これはどうなってるんでしたっけ、あれはあの人の特技は何でしたっけ、
うん、
とか、
うん、
そういうのを細かくポロッポロッと聞くんですよ、
うん、
それを答えられないと、
うん、
はっってなる、まずいってなるわけで、
うんうん、
それをもう完全にあこれはこうですとか、
うんうん、
みんなが答えられるぐらいのもう知識にしといて、で答えられなかったらもう徹底的にその日の夜中にバーッと調べて原稿書き直してぐらいのことまでやるっていう感じでしたね、
うんうんうん、
だから中継あのラッキー池田さんが中継に行ってたんですけど、
うんうん、
そのディレクターとかはもうネタが決まっていなくて明日どこに行くみたいなのを本当ギリギリまで、
うんうん、
一番面白いのをその週見つけて、
うん、
じゃあこれをやりますみたいなことを言って、
うんうん、
で、A さんから、
うん
うん、あまり面白そうではないねみたいなことを言われてうわーって、じゃあちょっと明日までに 考えますみたいなって。その日、うん、ひっくり返って、うん、でもう全然別の場所に次の日朝行ってるみたいなこととかも、これは大変だぞっていう。
でも今さ、そういう作り方してる番組ってあんのかね。
いやないですね、
うん、いや俺ね本当にふと思ったんやけど、まあ予想知らんけど、僕らに関して言うと、花丸大吉に関して言うと、言われたことをやってるのよ。
あ、制作側から、番組言われたこと
を、それはどう思いますっていう意見を求められるときはこうじゃないですかとかいうことはあるけど、基本的にはもう当日行って置いてある台本読んで、なるほどこういう番組ですね、僕らの役割はこうですね、わかりましたお願いします、つってやるスタイルなのよ。
なるほど。
芸歴33年だと、
まあ、今そうですよね、どこの番組も、そういった感じですもんね。
だからメスはもう少なくなったのかな、演者ががっつり企画にも入って、これはこれはこうじゃないかとか、これはこれが足りないんじゃないかとかね。
まあ、でも未だに、まあ、例えば伊集院さんの深夜とかは伊集院さん自身が企画から何からっていうところもあるので、まあ、今も文化としてラジオとしてないわけではないんですね。
けど数は減ったよね。
減りました減りました。でも昔は結構こういう作りはあったはずなんですよね。あの他にもあの和歌山源三さんのバックグラウンドミュージックっていう、
はい、
あの声優界の超大御所、和歌山源三さんがやってる番組とかも、事前に一度会議というか、台本読み合わせみたいなこともやって、それで臨んでいたので、だからそういうふうに、でここは違うんじゃないか、ここはこういう言い回しにしようとか、全部一通りやってとかあったので、でも今もないですね、一本も。だから僕の担当してるのでは、
まあ、数は少なくなっとるやろね、やっぱ効率とか。タイパでしたっけ？
タイパですね。
タイパでしたっけ？最近の言葉で言うと、でもやっぱね、時代が違うって言ったらそれまでやけど、本数違うもんね。
本数違いますね。
担当してるね。
そうですよ。
うん、変な愚痴に今なりかけてるけど、それはね、一本やってそれなりのお金もらえてた時代はできたかもしれんけど、
今は無理。
今三船くんがね、何本抱えてるかっていう話だもんね。
そうですね。
何本抱えて同じ給料なのかっていう話になるけどね。でもやっぱ、そう言いながらもね、残すところはね。残さないかんしね。
まあ、あの文化を知ってる人たちがいなくなる前に、こういう作りもあるんだっていうのは残していきたいです ね、
そうね。あと偉いもんでね、やっぱ53でしょ、もうすぐ53になるし、ある程度のキャリアも積んできたんで、ちょこちょこ言えるようになってきたよね。
制作陣にこうやりませんかっていう
ことで、終わった後どうでしたかって言われた時に、今まではもう言わなかったの。
あ、面白かったです、
本当やりやすかったですよとか、内心はあったよ。何が面白かったんでしょうねとか、あの VTR ちょっとあれでしたよねとかあったけど、言わなかったんだよ。でも本当偉いもんで、ポジションが人を変えるじゃないけど、朝一を始めて、
はいはい、
やっぱあれはスポンサーさんってやっぱ国民だから、だから誰に一番気を使わなきゃいけないかというと見てる人だから、で最初の何年かは遠慮してたの、正直。
言わなかったんですね。
自分らが言うことでもないし、そらプロに任せた方がいいから、僕らが言うことじゃないと思ってたけど、何年か 1,2 年やってなんとなく、言った方が向こうにもいいかなみたいな。
そうですね。
決して邪魔にはならんかなと思って言い出してるね。徐々に広がってる。だから福岡の南小堂とかも最近口出すようになった、
いやでもスタッフ的には言ってもらえた方が、ああなるほどっていう、演者的にもこっちの方がやりやすいんであれば、そっちにしようってなりますし、迷ってたら演者さんに絶対寄り添う方に行きますから、
ただ難しいのが、オープニングの話に帰結するんだけど、年取ってるから感覚がこれ合ってるのかどうかが自信がないから、もごもごしちゃうっていうね。
いやーでもいい。
だから、もう安倍ちゃんいないからもうまだ喋ってるけど。結局ね、スーパースターって今出ないじゃない。
はいはいはい、はい。
あれって番組にそこまでみんな関わってないからだと思うね。
あ、がっちりと。
ダウンタウンさんとかトンネルさんとかウンナンさんは自分で企画書いてた。
そうですよ。
今ね、芸人さんでやってるのって多分クリームの有田さん。
そうですよね。
脱力タイムズ。とあと千鳥じゃないかな。だから
千鳥さん
千鳥はちょっと入ってると思う。テレビ千鳥とか、 うん、だから川島くんもこれからどんどん入ると思うけどね。だから、うん、今まであまりにも上がでかすぎて、
はい、
僕らみたいなもんがそんなんできませんっていう世代、花森大吉世代、
はい、
の下の世代が
それをやり始めた、
これをやり始めたから、うん、多少いい方向に時代が変わるような気もするけどね。
面白くなりますね。そうだと番組が、ね、絶対的に演者さんの意見が入った番組の方が、
うん、
面白いと思うんですよ。
多少
はね、これはラジオもテレビもそうだと思うんですけど、うんうん、やりたいことを
ね、だからちょっとずつちょっとずつね、いろんないいものを残しながら、うん、帰っていかなきゃいけないですね。
そうですね、
うん、ただ本当ね、今は言葉には出せないんですけどね、今日はちょっと特殊な放送会でね、一人ずっと息を潜めている人がいるんですよ。
そうですね、うん、
これはもう次回のね放送でちょっと発表したいと思いますけど、はい、配信で発表しますけどね。
こんな中僕も
いや、よく喋ったよ、
よく喋ったなと思いますよ。
はい、本当に私もよく喋ったよ、うん、ただ、うん、やっぱ、うん、どうしてもカメラ見ちゃうよね。
そうですよね。
三船くんを見ながらやけど、チラチラチラチラ見てるのがね、すっごい恥ずかしいなと思って。はい。これらの謎はね、来週の配信でお伝えしたいと思います。すね、はい。ということで、今週はこのぐらいにしきましょう。はい、お相手は博多大吉と、
ディレクターの三船でした。ありがとうございました。
ではまた。
ボンジュール。三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は、毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。